5特集、あなたの未来を支えたい、里親という愛の形。問い合わせ、子ども未来応援センター。電話 049-252-3773。 社会で子どもを支える里親制度。子どもの健やかな成長にとって、家庭的な環境の中で愛情を受けて育つことはとても重要です。一方、親の病気や虐待など、様々な事情により、家族と離れて暮らす子どもは、全国に約4万2000人、県内には約2000人います。その多くは、乳児院や児童養護施設で暮らしており、親からの愛情を十分に受けることができずにいます。里親制度とは、そうした状況にある子どもたちを家族の一員として迎え入れ、温かい愛情と家庭的な雰囲気の中で育てていくための児童福祉法に定められた養育委託の制度です。里親制度は、養子縁組を前提とする養子縁組里親、社会的養護が必要な子どもを一定期間養育する養育里親、専門的ケアを必要とする子どもを養育する専門里親、祖父母といった親族が養育する親族里親の4つに分けられます。実親家庭を支える短期の預かり支援も必要。皆さんは里親と聞くと、4つの里親のうち、どれを思い浮かべましたか？講座を受講された方などの声では、養子縁組を前提として里親制度を捉えることが多いようです。また、里親になるためには、経済的なゆとりや生活環境、年齢など様々な条件があり、とても敷居が高いものだと感じているかもしれません。法的な親子関係を結ぶことを前提とした長期間の養育だけではなく、例えば一人親で預け先がない場合や、親が病気で入院する間など、短期間での預かり先として養育里親の存在があります。子どもの置かれている状況やニーズは様々で、里親登録を増やしていくことが必要です。実親家庭をフォローする養育里親の形は、子どもの成長を地域社会で支える制度の一つです。里親制度への理解を深め、子どもたちの未来を共に支えていくことを考えてみませんか？里親になるための要件。いくつかの要件を満たしていれば、特別な資格は不要です。また、原則、子育て経験がなくても里親になることができます。様々な事情がある子どもについての理解や熱意、愛情があること。経済的に困窮していないこと。県が行う所定の研修を終了していること。本人または同居人が結核自由、結核は欠ける人格の核。児童買春、児童ポルノにかかる行為等の処罰を受けた者や、児童虐待を行った者などに該当しないことなど。写真です。説明。全体をぼかした写真です。広い公園、男性と女性の間に子供2人、その4人が横一列に並び、手をつないで歩いている後ろ姿です。写真終わり。6. 子供を支える里親の形。養子縁組里親。養子縁組を希望する里親。将来的に養子縁組を希望し、養子縁組の必要な子供を養育する里親。里親としての期間は、養子縁組が成立するまでです。養子縁組を結ぶには、子供が成人する時点で、おおむね65歳以下の方が理想とされています。養育里親。 養子縁組を目的とせず、社会的養護が必要な原則18歳未満の子供を一定期間、数日から数年、養育する里親。養育期間は数日から数年と様々です。子供にとって必要な期間を児童相談所が決定します。法律上の親子関係の違い。養子縁組里親。養子縁組を結ぶことで法的な親子関係があります。養子縁組には特別養子と普通養子の2種類があり、実親との親子関係や戸籍の記載内容などが異なります。養育里親、児童福祉法に基づいて行政、県が里親に養育を委託しているため、法的な親子関係はありません。専門里親、非行の問題や虐待経験、障害のある子どもなど、専門的ケアを必要とする子どもを養育する里親。養育里親として3年以上の養育経験などが必要です。親族里親。両親が死亡、行方不明などにより養育できない子どもを、扶養義務者及びその配偶者、主に祖父母などの親族が養育する里親。里親家庭を支援。児童相談所、里親支援機関、相談、サポート、研修などを実施。先輩里親の方々、交流の場での相談、サポートや情報交換などで支援。市の子育て機関、実親家庭と同様の子育て支援を実施。里親になるためには、里親登録が必要です。里親になるためには、里親登録が必要です。登録までに、おおむね半年から1年程度かかります。登録後は、児童相談所が子供に合った里親を検討し、子供の受け入れ前に一定の交流期間を設けています。また、正式に里親委託した後も、管轄の児童相談所などが様々な相談やサポートを行います。流れ図です。管轄の児童相談所などに相談。市内にお住まいの方は、川越児童相談所、または県から委託された里親支援機関、同仁学院に相談します。次、基礎研修の受講。講義1日。児童福祉施設の見学1日を行います。次、里親申請書の提出。里親希望理由や養育環境などを記入した申請書と戸籍や所得証明などを提出します。次、登録前研修の受講。講義2日間、児童福祉施設の実習2日間を行います。次、家庭訪問調査。児童相談所職員が家庭を訪問し、家族の話を伺います。次、県の児童福祉審議会で審議。次、認定、登録。流れず終わり。問い合わせ、川越児童相談所、里親推進担当。電話、049-223-4152。社会福祉法人同仁学院里親支援事業乳児院サマリア内電話 042-980-7780
7. インタビュー地域の子育てとしての里親制度も広めたい社会福祉法人同仁学院児童養護施設愛の実里親支援専門相談員、小沢るいさん。小沢さんの上半身の写真があります。令和5年度から県の里親フォスタリング事業の委託を受けている社会福祉法人同仁学院では、主に里親を増やす活動と 里親登録希望者への研修などを行っています。中里親フォスタリング事業とは、県では里親支援業務の一部を委託し、里親登録に必要な研修・実習をはじめ、里親希望者の相談に応じ、里親家庭になることをサポートしています。川越児童相談所管内では、社会福祉法人・同人学院が事業を行っています。二次元コードがあります。中・終わり。里親を増やす活動では、地域のイベントやパネル展示、入門講座などで周知を行っています。現状、養子縁組を前提とした里親のイメージを持たれることが多く、里親になることに対しハードルが高いと感じられています。そのため、短期間から預かる里親制度の一つ、養育里親について説明することが多いです。昔は里子を育てるために、里親自身が身銭を切ることが多かったのですが、養育里親には里親手当などもあり、里親の経済的負担を軽くすることで、社会で子供を支えられるような制度が整ってきています。実親がいることを告げる真実告知についても、子供の権利として告知することが推奨されています。伝え方としては、絵本の読み聞かせのほかに、同じ境遇である里親同士の交流の場などを設けることで、真実告知の仕方についての情報交換がとても役に立っていると思います。また、これから里親を希望する方には、里親制度は子供のための制度であり、里子にとっての幸せを第一に委託先を決めるものであることを伝えています。いざ生活が始まると、子供たちは里親をあえて困らせる行動をとることがあります。試し行動と言われるもので、里親の反応を見ることで愛情を確認しています。里親側が対応に疲弊し、そこで手放してしまうと、里子もまた傷ついてしまいます。県では里親への支援として、先輩里親が寄り添う、里親しっかりサポート事業を推進しています。里子の幸せのための制度ではありますが、里親も共に幸せになることが大切だと考えています。さらに里親制度、特に短期の養育里親の認知が広がれば、周囲の方や実親側の理解も得やすくなります。養育里親によるショートステイが成り立つようになれば、実親の負担も軽減でき、育児疲れによる虐待予防にもつながるのではないかと考えています。加えて、親が入院などで子供が施設に入らざるを得ない状況になった場合、子供はその間、学校に通えないことが多いです。一時的に里親宅で預かることができると、家庭的な環境の中で、いつも通り学校にも通うことができます。市内に里親という拠り所があれば、子育て支援の輪が広がります。入門講座を実施するこの機会に、地域の子育ての一つとして、養育里親についても考えていただければと思っています。里親 Q&A 問い、どのくらいの収入が必要ですか？答え、基準はありません。日々の生活が安定して維持できていれば問題ありません。生活費などの支給あり。問い、年齢制限はありますか？答え、養育里親の場合、体、精神、経済的に子供を養育できる状態であれば、年齢制限はありません。問い、実子がいても里親になれますか？答え、可能です。実子と話し合い、新たな家族として迎え入れていただくことができます。里親の声、子育ての苦労と幸せは、里親も実親も変わらない。私たち夫婦の場合は、出産には命の危険が伴うと医師から告げられ、 それでも子育てをしたいという思いが諦めきれず、養子縁組を前提として里親になることを決めました。もちろん子供のためという里親の趣旨は理解していましたが、親として子育てへの思いも捨てられずにいました。息子とは児童相談所を通じ、乳児院にいた生後6ヶ月の時に出会いました。週に数回ミルクをあげたり、ベビーカーで散歩をしたり、お泊まりなどを重ね、里親に決まり、後に養子縁組を結びました。里親として始まる子育てでは、例えばご近所にどのように伝えようかなど悩みがつきません。また法的に親子となるまでは、保険証も通常とは異なり、里親であることを病院で説明しなければならないこともあります。さまざまな悩みや不安などを抱え込まないための支援の一つである里親同士の会は、参加することが楽しみでもありました。同時に息子の昼寝の時間が待ち遠しくなるほど、他のお母さんたちと同じ悩みも抱えていました。ただ後悔したことは一度もなく、喜びもたくさんあります。息子が初めて歩いた時のこと、誕生日をお祝いした時のことなど、日々のささやかな成長を幸せに感じています。小学生になった息子は今、スポーツに打ち込んでいます。一緒に遠征して応援するたび、将来この時の幸せを思い出すのだろうと思っています。また、真実告知については、小さい頃から絵本を通じて伝えていました。息子がふと、ママはおばあちゃんから生まれて、おばあちゃんはひいおばあちゃんから生まれて、じゃあ僕は?と自分の出自を聞いてきた時には、産んでくれた人が別にいるんだよ、と改めて伝えました。そこで里親という事実だけを伝えるのではなく、家族として私たちはあなたとずっと一緒にいるよということを第一に伝えています。当事者として辛い思いをするかもしれないのは息子本人です。気持ちを受け入れつつ否定しないことを心がけ、どう答えてあげられるかを考えています。里親についてタブーにせず、疑問に思うことは聞いてもらい、その上でいろいろな家族の形の一つであることを感じてほしいです。息子には自分の頭で考え、信じる道を歩んでほしいと思っています。私は現在、里親の支援活動にも携わっています。これから里親を考えている方にとっては、心配事がたくさんあるかと思いますが、研修や先輩里親の体験談、対話を通じて、進む道を決めてもらえたらと思います。写真があります。息子と出会えて本当に嬉しかったですと、歩んできた思い出を振り返り、涙まじりに話してくれた A さん。説明。テーブルに両手を乗せ話をする A さんの肩から下の写真です。写真終わり。里親についてもっと知りたい方は、里親入門講座 in 川越、里親になりたい方をはじめ、里親制度について知りたい方、体験談を聞いてみたい方など、どなたでも参加できます。時、2月23日祝日、午後1時30分から3時30分、場所、ウエスタ川越、内容、里親制度の説明、里親、里子の体験談、定員70人、無料、申し込み順、主催、社会福祉法人、同人学院、申し込み、ウェブ、ファクスで、二次元コードがあります。問い合わせ、申し込み先、乳児院、サマリア、電話、042-980-7780、ファクス 042-980-7781 里親制度パネル展示時2月1日木曜から16日金曜 最終日は午後4時まで。場所、富士見市役所1階市民ホール。問い合わせ、子ども未来応援センター。電話、049-252-3773。埼玉里親子ども広場ホームページ。二次元コードがあります。